先ほど聖書の言葉を2つ読みました。詩編第22編の最初のところと、それからマルコによる福音書第15章の一部であります。でこの2つの聖書の言葉に基づいて、今朝私がお話ししたいと思っていることは、今日の話の題をかねてより予告しておりましたように、究極の祈りと題してお話をさせていただきたいと思っています。なんだか自分でもちょっと題が大げさすぎたかなと思わないでもありませんが、今日は伝道のための礼拝をしております。伝道というのは我々の教会の業界用語で恐縮ですが、平たく言えば、まだ洗礼を受けておられない方、イエス・キリストに対して信仰を言い表し教会員になっておられない方のために、そういう人たちのために呼びかけて、どうかあなたも神を信じてほしいと、神を呼んでほしいと、そういう話をしたいわけです。で、神を信じて生きるということは、神に祈る生活をするということです。神を信じるということと神に祈るということは全く同じことであると、そう考えていただいて差し支えないと思います。神を信じてはいるけれども祈ってはいないということは考えられません。そして、少し語弊があるかもしれませんけれども、信じていなければ祈ることもできないだろうと思います。信じてもいない神に祈るって、やっぱりそれは難しいでしょう。我々が神に祈るのは、神を信じているから祈るんで、信じてもいない神に祈るなんてことは考えられない。で、そういう意味で信じることと祈ることは全く同じことだと、そういうことができるだろうと思います。で、祈りって何だろうと。祈るってどういうことだろうと。決して難しく考える必要はありません。神様と神を呼べばいいんです。そして少なくとも今ここに集まっていらっしゃる皆さんは、これも洗礼を受けていなくてもクリスチャンになっていなくても、神に祈ってみたいと、もし本当に神がいらっしゃるなら神を呼んでみたいと、そう考えてここにいらっしゃるんだろうと思います。で、こういうところで自分の宣伝をするようで申し訳ないのですが、昨年祈りについての本を書きました。聖書の祈り31という本で、今でも1階のカウンターで買うことができるはずです。で、本を書きますと、もちろん本の中身は自分で書くわけですけれども、本の表紙についている帯の文句は基本的に編集の人が作ってくれます。で、もちろん私も確認はしますけれども、基本的には編集担当の人が帯を作る。で、その本を作った時に編集の方がその書物の中からこういう私の文章を引用してくれました。祈りは魂の呼吸であると言われます。決して難しいことではありません。小さな子供でもできます。一言神様と呼べばよいのです。神様、神様。しかしその一言が言えるか言えないかで、その人の人生の色合いが大きく違ってくるかもしれません。で、この編集担当の方は、実は私と同い年で、しかも牧師もやっているような編集者なんですが、私の言いたいことを本当によく捉えてくれたと、少し感動するほど嬉しかったことをよく覚えています。 で、私が今朝皆さんにお話ししたいこともまさにそのことで、祈りは難しいものではありません。神様と一言そう呼べればいいんです。神様はいます。あなたの神様です。私の神様です。そしてあなたの神である神は我々が祈るのを待っていてくださいます。だからどうか神を信じて、私の神よ、私の神よと祈ってみてください。けれどもそこで一つ問題があると思います。問題は、一体いかなる神を信じるんでしょうか。いかなる神を呼ぶんでしょうか。神に祈ろうとか神を呼ぼうとか、いきなりそんなこと言われても、その呼ぶべき相手である神が一体どういう神であるのか見当もつかなかったら、やっぱりその祈りはいつの間にかただの独り言にしかならないだろうと思います。独り言でしかない祈りに人生を費やすなんて、そんなバカな話はないだろうと思います。しかし他方から言えば、まあ、これは私の予測なんですが、少なくともここにいらっしゃる皆さんは、神様ってどんな方だろうと、何らかの神のイメージというのがあるのではないでしょうか。それは洗礼を受けていてもいなくてもあまり関係がないだろうと思います。神様ってどんな方だろう、きっとこんな方だと。ところがです、今日読んだ2つの聖書の言葉は、そういう我々のどこかで抱いている神のイメージというものをぶっ壊すようなところがあると思います。ほとんど言葉を失うほどのものがあると思います。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと、そう書いてあります。で、先ほども申しましたように、読みましたように、まずはこれは旧約聖書の詩編の中の言葉です。詩編というのは平たく言えば賛美歌集ですね。すべての人の祈りがここに詰まっていると、そう理解していいだろうと思います。しかもその祈りを詩編から引用しながら、他でもない神の子イエス・キリストがそのように祈っておられるというのです。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。皆さんはそういう祈りをされたことがあるでしょうか。こういう言葉で神を呼んだことがあるでしょうか。私を見捨てる神を呼ぶんですか。そんなバカな話があるかという感想だってあるかもしれません。しかしまたもう少し違った感想が生まれることもあるかもしれません。3、4ヶ月くらい前から私どもの教会で新しく始めた小さな試みがあります。で、別のところでもちょいちょい喋っているんですが、教会堂の前の掲示板に聖書の言葉を短く毛筆で書いていただいて、それを貼り出しています。毎週とはいきませんが、月に 2,3 回ぐらいのペースですかね、いろんな聖書の言葉をとか引っかえ貼り出しています。で、今は別の聖書の言葉が貼り出されているはずですが、つい何日か前までこの聖書の言葉を毛筆で書いていただいて貼り出していました。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。その言葉を貼り出しましたときに、私は密かな祈りを込めました。何気なくこの教会堂の前を通る町の人たちが、ふとこの毛筆の文字に心を止めて、自分もこういうふうに祈ってみたいと 思ってくださるかどうか。神様、私の神様、どうして私を見捨てるんですか。神様、神様なんて本当にいるんですか。いるなら助けてくださいよ。そういうふうに自分も祈りたい、神を呼びたい、叫んでみたい、そういう人がいるんじゃないか。そういう祈りを込めて1週間か2週間か、そういう言葉を張り出しました。あなたもこういうふうに祈ってみたいんじゃないですか。例えばこういうことを考えていただいても良いかもしれません。キリスト教会というのはしばしば葬儀をします、お葬式をします。で、特にこの教会の教会になると原則として必ず最後はこの場所で葬儀をしていただくことになっています。で、しかしまた教会員でない方の葬儀も引き受けます。洗礼を受けていなくてもクリスチャンでなくても万一の時にはぜひうちの教会でどうぞというような話をここでしてもよいかもしれませんが、もちろんそれは本題ではありません。しかし私はキリスト教会にとって葬儀というのは決して副業ではないと考えています。まあ、それが本業かと言われたらまたそれもちょっと違うかもしれませんけれども、とにかく神様が教会に委ねてくださった大変大切な仕事の一つであるということは言えるだろうと思います。教会は死人の中からお蘇りになったイエス・キリストを信じてこの教会をやってるんで、だからこそ教会は神様から死に立ち向かう力を与えられてこの教会をやっているんだと、そう信じています。で、私も牧師になりましてもう20年ちょっと経ちました。正確に数えたことは一度もありませんが、どんなに少なく見積もっても200人以上の葬りに携わってきました。人間は必ず死にます。しかも決して同じ死はありません。みなそれぞれその人だけの人生が与えられ、そして、まあ、こういう言い方を許していただきたいと思いますが、その人だけの死が与えられます。同じ死に方をする人はいません。そしてちょっと率直すぎる言い方になるかもしれませんが、受け入れやすい死もあります。しかし到底受け入れることができない死もあります。神様、私の神様、どうしてこの人がこんな場所で死ななければなりませんか、こんな時に死ななければなりませんか、こういう死に方を死ななければなりませんか。神様、どうしてこの人をお見捨てになるのですか。そうやってどうして神様は私をお見捨てになるのですかと。そういう時に私は牧師としてというよりも本当に一人の人間として思わされるのですが、人間というのは無力だと思います。牧師なんて肩書きを持って偉そうな顔をしていたって何もできることはありません。ただ牧師というのは、まあ、一種の職業病かもしれませんけれども、そういう時にさえ何かうまいことを言ってみせたいっていう誘惑がないわけでもありません。これは神の御心なんですよなんてことはさすがに言いませんが、この人は十分頑張ったんですよとか、この人と出会えたことを神様に感謝しましょうとか、けれどもそんな言葉が到底通用しないような場面だっていくらでもあります。そしてそれは 決して牧師だけの話じゃないでしょう。ただ一緒に泣くしかない。いや、一緒に泣くことすらできないような場面がいくらでもあると思います。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。神様、本当にいるんですか。いるなら助けてくださいよ。その時に一緒に泣いてくれる友がいるなら、こんなに幸いなことはないかもしれません。しかし、誰にも分かってもらえない痛みだってあるかもしれません。しかし、そういう時にもしも主イエス・キリストというお方が一緒に泣いてくださるのだとしたら、それはどういうことになるでしょうか。主イエス・キリストというお方は十字架につけられました。処刑の道具であります。金曜日の午前9時に十字架につけられ、3時間経って正午になりますと、どういうわけか太陽が光を失い、全地は闇に覆われたと書いてあります。そしてそのまま3時に及んだと、そう書いてあります。この6時間、一つ際立っていることは、主イエスが完全に沈黙を貫かれたということです。周りの人々はこの直前の箇所に書いてあることですが、ありとあらゆる悪口を言って主イエスを嘲笑い這い出し立てました。けれども主イエスはその間一言も悪口を言い返すことなく、神のこの立場を利用してお前ら地獄に落ちるぞと人を脅すこともなく、もちろん命乞いをされることもなく、ただ沈黙を貫かれました。なぜ主イエスは黙っておられたんでしょうか。その6時間の間、キリストはただ神だけを相手にしておられたのだと思います。なぜならば、私どもキリスト教会はこう信じているのですが、キリストを十字架につけたのは神ご自身だからです。そしてキリストはその神の前に6時間黙って立ち続けた。神だけを相手にされたその6時間の沈黙であります。その6時間の沈黙を破る最後の言葉、ただ一つの言葉がこれであります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。ところが多くの人がこの言葉に疑いを抱きました。なぜ神の子キリストともあろうお方がこんなみっともない死に様を晒したかと。もうちょっと神の子らしいかっこいい死に方をしてくれたら、キリスト教を信じてやってもよかったのにという言い方をする人がいないわけではありません。ところがです、聖書というのは本当に不思議な書物だと思いますが、そのように息を引き取られた主イエス・キリストの姿を見て、一人の軍人百人隊長という軍人が信仰を表したっていうんです。これはまことに神の子であったと、そういうんです。でしかし、これはこんなに不思議な話じゃないだろうと思います。そうでしょう。神に見捨てられて死んだ人を指さして、あの人は神に見捨てられて死んだんだ、まことにこの人こそ神の子だって、そんなバカな話があるかと。 誰だってそう感じるだろうと思うのですが、しかしマルコによる福音書は平気でこういう話を書くんです。しかもマルコによる福音書について研究をする聖書の学者たちは皆口を揃えています。まことにこの人こそ神の子と、この百人隊長の言葉こそがこの福音書のクライマックスであると、最高潮地点であると。それまた言うまでもなく、福音書を読む我々が皆この信仰に導かれなければならないということでもあります。しかし繰り返しますが、不思議な話だと思います。なぜ私の神を、なぜあなたは私を見捨てたのかという叫びと、そう叫んでいる人がまことに神の子だということがどうして結びつくんでしょうか。そこで改めてもう一つ丁寧に考察しなければならないことは、これが実は旧約聖書の詩篇の引用であったということです。エロイエロイレマサバクタニと旧約聖書の言葉がそのまま翻訳されずに伝えられていますが、これが詩篇第22編の冒頭の言葉そのまんまの引用であったのです。イエス・キリストという方はいつも祈っておられました。そんなのは当たり前だろうと思われるかもしれませんが、ことに主イエスはユダヤ人としてお育ちになりましたから、その祈りの生活はいつも旧約聖書の詩篇と深く結びついておりました。これは歴史的に考えても間違いのないことだと思います。でそのように子どもの頃からいつも口にしていた詩篇の言葉がここでも主の口をついて出てきたと、そういうことになりそうです。しかしそれにしても、神よなぜ私を見捨てになるのかというのが最後の叫びだったというのはどういうことなんでしょうか。この主イエスの最後の叫びが多くの人をつまずかせたと先ほど申しましたが、そのつまずきを回避したいという目的でこの詩篇の言葉を思い出す人がいないわけでもありません。つまりここでキリストは絶望したんじゃないと、詩篇第22編の後半を読むと、むしろそこには神への信頼があり賛美があり、そういうことを言い表そうとしたんだけれども、最初の言葉だけで力尽きてしまったから、こういう謎の言葉が残ったんだと、そう解釈してみせる人がいないわけでもありません。しかしそれはいくらなんでも安直な聖書の読み方だと思います。もしそういうことなら、最初から賛美の言葉を口にすればいいんです。嘘でもいいからそういう話を書けばいいんです。けれども事実、主イエスは神から見捨てられたし、だからこそその嘆きの言葉を詩篇の言葉に託して口になさったんです。そしてこのお方がこの詩篇を口にしてくださったところで、この詩篇第22編の歴史が変わりました。詩篇の引用だと言いましたが、それは要するに何百年も前から無数の人が無数の嘆きをこの歌に乗せてきたということでしょう。無数の人が無数の嘆きをこの詩篇に託し涙を流してきた、そういう歴史がすでにあったし、しかしここで歴史なんてそんな格好つけた言い方をする必要もないんで、これは私の祈りなんです。あなたの祈りなんです。そのことに気づかされます。神を見捨てないでください。主イエスがその祈りを口にされたときに、この詩篇の歴史が変わったと先ほど言いましたが、ここはよく考えていただきたいと思うのですが、我々は果たしてこの詩篇を本当に祈ることができるでしょうか。最後の最後までこの祈りを 祈り抜くことができるでしょうか。私を見捨てる神なんて、こっちからお断りだという感想を持つ人があったとしても不思議ではありません。苦しい時の神頼みという言葉があります。大抵この言葉は悪い意味で用いられます。しかしむしろ苦しい時にこそ神により頼んでほしいと声を大にして言いたいと思います。なぜなら実際には苦しい時の神離れになる方がずっと多いと思うからです。自分が苦しい時、辛い時、そして誰も味方になってくれないんだと思う時、神もまた私の味方なんかしてくれないんだ、いやそもそも神なんかいないんだと。けれども特に今朝は伝道のための礼拝ですから、大事なことだけを声を大にして言いたいと思いますが、神様はいます。私の神、あなたの神がいらっしゃるんですから、苦しい時にこそ神を呼んでください。神よ、あなたは私の神ではありませんか。なぜ私をお見捨てになるのですか。詩篇を読みながら気づかされます。あ、これ私の祈りじゃないか。私の心の一番深いところにある祈りがこんなところに書いてある。もしかしたら私が遠の昔に忘れていた、あるいは投げ捨てていた祈りがこんなところに書いてある。しかもその祈りを主イエス・キリストが叫んでおられるのです。神よ、私を見捨てないでください。この祈りを本当の意味で最後まで祈り抜いたのは主イエス・キリストお一人であります。なぜならばこの方こそが神の子であられたからです。こんな深い絶望の中で、こんなに深く私の神よと呼び続けた人は他にいなかったと思います。しかも今はこの方が私と一緒に祈っていてくださる。いや、むしろ私どもにも一歩先んじて、私の絶望よりももっと深い絶望に主イエスが足を踏み入れていてくださる。その主イエス・キリストを神は死人の中からお蘇らせになりました。そこで我々は死にます。もう決して誰一人神に見捨てられてなんかいない。最初に紹介した私が書いた祈りについての本の中でこういうことを書きました。私がまだ駆け出しの牧師であった頃、この教会ではなくて別の土地の教会の牧師であった頃に、大変重篤な闘病生活をしなければならなかった教会の仲間がいました。若い頃から健康であったことは一度もなく、しかも息子さんをはじめ何度も大事な人との別れを経験しなければなりませんでした。最後は、脳に障害が出始めてということであったと思いますが、私は地獄に落ちるんだと言い始めるようになりました。念のために申しますが、最後まで主イエス・キリストに対する信仰を貫いた方です。それは間違いありません。その方が少なくとも一時期、私は地獄に落ちるんだ、私は地獄に落ちるんでしょうと、そう言って家族を困らせた。最後は肝臓のがんで亡くなられました。私の手で葬儀をしました。その方の葬儀を行った翌年、 そのお嬢さんが同じ教会で洗礼を受けになりました。で、洗礼を受けるためには我々のこの教会でも同じことですが、それに先立って長老会という会議で面接を受けなければなりません。で、その面接の席でこういうことを言われました。かつて私の母がこの教会で本当にお世話になりました。しかし私はなぜ母があそこまで苦しまなければならなかったか、まだ神様に対して納得がいっていませんと、はっきりそう言われました。そしてそれを聞いたとき、私は本当は自分はこの人のことをよく分かっていなかったんだなと思わされました。けれどもそのお嬢さんが言うには、けれども私の母はそれでも祈っていた、地獄に落ちるとか何とか言いながらそれでも母は祈っていました、そうであるに違いないと思いました。その祈りは主イエス・キリストがその人と一緒に祈ってくださった祈りであったのです。どうかここに集められた皆さんが神を呼ぶ幸いを知ることができるように、そのようにして主イエスと等しく神のことをされる幸せを知ることがおできになりますようにお祈りをいたします。神様、あなたは私の神です。たとえ私があなたを忘れ見捨てるようなことがあっても、それでもどうかあなたは私の神ですから私を見捨てないでください。本当にずうずうしい願いでしかありませんが、十字架につけられた主イエス・キリストの御言葉を聞き、私どももまた神の子として御子イエスに似たものとして神を呼び続けることができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。